皆さんリラックスして私もですけど信仰のお渡しをさせていただきます。私は信仰を受け継いだ3代目になります。初歩となる祖父の救いも少しお渡しをさせていただきます。初代の祖父は戦争という時代背景もあって生きることに希望を持つことができずにアルコール依存症に陥っていました。病気ですね。もう酒がないとやっていけない。でお金はもう全部お酒につぎ込んで家の中はもう火の車、夫婦喧嘩の絶えないような状態でした。で酔いから覚めると後悔が襲ってきて自分を責める、心が痛む、またやりきれない思いになってお酒に走るというふうな、それの繰り返しの日々でした。なんとかやめたい。友達に誘われた天理教に何年か通いました。しかしやめられない。最後には天理教の先生にも呆れられて、そのお酒を飲もうとするその手が悪い、自分で止めなければどうにもならないというふうに先生に呆れられて言われました。で祖父は自分で止めれないから助けてほしいのに、もう最後にそんなさじを投げられて天理教というその望みの綱が断たれてしまって、ますますお酒を飲むようになっていきました。で40日間食事もろくにせずに、もうただひたすらお酒を飲んで、やがてお金もお酒も切れてしまって、酔いから覚めたその夜中に家の中を見回すと悲惨な状態で子供や妻が寝ている。これはもう自分のせいだ。涙が出てもう泣けて泣けて眠れなくなりました。で、本でも読もう、もう眠れないからと思って本棚から取り出したのが以前買っていた山室文平先生の書かれた禁酒とキリスト教という本でした。その本の一文の中にこんな文がありました。誰もが酒をやめようと努力し決心するが、肝心のもといとなる能力がないから長続きしない。しかしキリストのもとに帰さえすれば、自分の努力や決心したということではなしにその力が与えられるとあって、ああこれだ、これが本当の救いというものだ、求めていたのはこれだと暗闇の中から光を見出しました。そして近くにあった教会、明石日の丸教会に通い始めて、それからもうお酒が全く必要になくなってピタッと止まって、そしてイエス・キリストを救い主と信じ救われて人生が変えられました。続いて祖母が救われて天理教に誘ってくれた友人夫婦も救われました。で祖父の全く変えられた姿に周りが驚いて、次々と教会に来る人、救われる人が起こされていきました。で晩年はそのちょっと肝臓が弱っていましたので闘病生活を送ったんですけども、いつも穏やかな笑顔で、そして賛美を捧げてお祈りをしている姿がありました。で私の父はその、アルコール依存症だった、またその父を支えて両親を支えて苦労の連続でした。しかしその変えられた自分のお父さんの姿を見て、自分も信仰が与えられてイエス・キリストを信じて救われて、そして西脇教会の信徒であった母と結婚に導かれてクリスチャンホームとされました。そして3人の子供を授かって、次女だったんですけれども、私が神は愛なりというところから愛子というふうに名前が付 けられました。母のお腹の中にいる時から教会に行って、そして役員や CS 教師を熱心にしている両親を見て、私は育っていきました。何の疑いもなく信仰が育まれていきました。教会に行くのはもう当たり前、教会の中で祈って育てられていきました。そして小学校の5年生の教会の夏のキャンプですごく示されたんです。自分には罪があるっていうことがはっきりと分かりました。私には双子の弟がいるんですけれども、その弟の存在がいつも、いなかったらいいのにっていうような思いを持っていたんですけれども、それが罪だっていうことをすごく示されて、悔い改めて御言葉に書いてありますけれども、ヨハネの第一の手紙1章7節、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。9節、私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。この御言葉を信じました。そして中学1年生のクリスマスに、明石ひとまる教会で金井義信先生より受洗の恵みに預かりました。それからまたまたいろんなことが起こってくるんですけども、高校、また短大の方に進んで、学生生活は部活のクラブのバスケットボールに打ち込んで、またそこにのめり込んで行ってしまって、日曜日はほとんど試合です。で、礼拝を休むようになっていきました。そして困った時だけ聖書を開いて読む、困った時だけ祈る、だんだんと教会からも足が遠のいていきました。もう本当にそのクラブとか友達関係とかバイトとかがもう楽しくって、そっちに気持ちが占めていたというか、教会の方が、信仰の方がどんどん小さくなっていってしまいました。で、ある時この双子の弟と大喧嘩をしたんです。で、弟に最後言われたことが、お前はそれでもクリスチャンかと言われたんですね。で、いや本当にそうだと私は思いました。私は罪を犯すことができてしまう、神様を知っていながら罪を犯せる、これは私はもうクリスチャンとは言えないというふうに思って、神様から離れる放蕩娘になってしまいました。教会に行ったり行かなかったり、そんないい加減な私でした。教会の人に声かけられても何も返事しなかったり、祝祷が終わったらもうさっと帰ったり、そういうふうなもの逃げるようにして、教会行かなかったら親に叱られますので、なんとか行ったり行かなかったり、そんないい加減な私だったんですけれども、転機が訪れました。将来は医療の仕事をしたいという子供の頃からの夢があったので、臨床検査技師という仕事、皆さんが病院に行かれたら血液の検査を受けたり心電図取られたりすると思うんですけども、その臨床検査技師になる資格を取るための国家試験を受けたんです。で、一生懸命勉強しなかったんです。で、もう受かるだろうっていうふうに甘く考えていたんですが、見事に落ちてしまいました。で、国家試験浪人になってしまった。これまで生きてきて最も失望を味わう、そういう時となりました。目の前真っ暗ですね。どのように私の将来進んでいったらいいのかわからない。心にぽっかり穴が開いてしまって、何をしていても虚しい。 恥ずかしいですね。自分にも自信がないですし、どうしようどうしよう、人に会うのも聞かれるから嫌だ、教会にも行くのも嫌だっていう風になっていきました。もう本当に生きることがしんどい、そういう状況になったんですけれども、それはかえって神様のお取り扱いの時となりました。高等娘だった私がもう行き場はどこにもない、ああでも神様のもとに帰れる、帰るしかありませんでした。神様のもとに悔い改めて信仰の道に帰れるということはなんと幸いなことでしょうか。それから私は礼拝を第一に守り、将来の道を開いてくださいと熱心に祈り求めるようになり、また勉強も励んでやりました。神様は祈りに応えてくださって、試験に合格して臨床検査技師として仕事が与えられました。それで検診するまでの4年間お仕事をさせていただいたんですけれども、充実した日々がやってきました。やりがいがある仕事、そして教会の奉仕はもうできる限り何でも、総学から CS 教師、また各集会、総点祈祷会に行って仕事に行くとか、訪問するとか何でもさせていただきました。このまま私は結婚してクリスチャンホームとなって、そして仕事も続けていこう、そういうふうに自分の将来を考えていたんですけれども、またまたこれ転機となることがやってきました。4日間の有給休暇を取って親友と新潟にある教団の教会なんですけれども、東鴨聖書教会というところに伝道のお手伝いに出かけたんです。そこで伝道集会、路傍伝道、子ども大会、炊事の奉仕とかいろいろさせていただいて、充実した4日間を過ごしました。で最後の集会で証しのお交わりというのがあって、一人の壮年の方がお証しをされました。それは私にとって大きな衝撃となったんですけれども、プライドと自我が砕かれることに導かれていきました。そのお証しは、一人の壮年の方のお証しですけれども、妻に対して腹立つことがたくさんある、許せない、理解できない、裁いてしまう、だけど神様がこんな罪深い私を許し愛してくださっているかと思うと、妻も同じように神様から許され愛されているということがとてもわかる、自分は愛のないものだと悔い改め祈る中で、イエス様が弟子たちの足を洗われた、弟子たちを最後まで愛し通して足を洗われたという聖書の箇所を思い出されました。で、あなた方も互いに足を洗い合いなさい、あなた方もするように私は手本を示した、ヨハネによる福音書の13章にありますけれども、その方は、奥さんの足を洗って愛のないことを悔い改めるという御言葉の実践をされました。その証の場にその奥様もおられたんですけれども、もう主人の変わりように驚いて、私も悔い改めたんです、そして新たに2人で出発の時とさせていただきました、でお二人がもうニコニコしてお証しをされました。最後にわあ素晴らしいお証しが聞けたなと、私は恵まれたわと思って、もうあとは証しに変えるだけだわと思っていたその私に、牧師の内間ひろこ先生がささっと近づいてこられて、私の耳元で御言葉を信じて実践することだよ、愛ちゃんも悔い改めて足を洗う人がいるんじゃないって言われて、そのまままたさささっとどっか行かれてしまったんですね。私の心の中は叫んでいました。 父の足だというふうに心の中もう叫んでいたんです。そして、帰りの新幹線はこのことで頭がいっぱいでした。ああ私は父に対して愛がなかったな、冷たい態度をとってたな、騒いでいたな、あれでも役員本当にもう心の中で騒いでいたんですけれども、神様に祈りました。本当に父の足を洗わせてください、それができますように、私の力ではできません、神様がさせてください、また神様にも祈ってもらいました。そして、2日後の夜にそのチャンスが訪れました。父が仕事から、帰ってきて夕食を済ませて一息ついている時を狙って今までの態度さばいていたことを告白して悔い改めをしました。突然のことで父はもうすごく驚いて、で私はお風呂場で足を洗わせてくださいというふうにお願いをしました。うわもうそんなことしなくてもいい、もう十分や、分かったからって父は言ったんですけれども、もうこちらはもう祈って祈って、そして何時間も前からお風呂掃除をして、そして石鹸、椅子、タオル全部セットして待ち構えておったわけです。風邪気味やからっていうお父さんを、何度も断る父をお願いお願いお願いって言ってお願いしてお風呂場に入ってもらって、今までごめんなさい、本当にお父さんのことを愛せずにさばいていましたっていうふうに悔い改めて足を洗わさせていただきました。そしてお互い悔い改めて感謝して励まし合う恵みの時となりました。その光景は今でも私の心の中でキラキラと輝いています。御言葉を聞いて従う、実践するっていうのは簡単なことではありません。かなりの勇気と決断が必要ですし、自分の力ではできません。しかし祈って神様が必ずしてくださると信じて従うときに、大きな喜びと恵みが与えられます。このことが本当に大きな転機だったんですけれども、その次の年に献身の御言葉が与えられました。ルカによる福音書の9章60節です。ルカによる福音書9章60節、死人を葬ることは死人に任せておくがよい、あなたは出て行って神の御国を告げ広めなさい、あなたは出て行って神の国を告げ広めなさい、この御言葉をいただきました。そして1995年、この年は阪神淡路大震災があった年ですけれども、この年の4月に関西聖書神学校へ入学させていただきました。最近もニュースでよくやって、もう24年経ったというふうにありましたけれども、この神学校を卒業して、教会に使わされて20年になります。これからも神様に従い、また御言葉を実践していく、また神様に仕える献身の生涯を全うさせていただきたいと願っています。皆様にお祈りいただき、またこの証の時を与えていただいたことを心から感謝いたします。ありがとうございました。